おはようございます。皆さん、今日も、神様が、今週も神様が、皆様と共にしてくださることを信じます。ハレルヤ。その恵みが、今日から、皆さんと共にありますように、祈ります。今日は皆さん、コリントへの手紙、一章のところから、イエス・キリストが答えたということを、タイトルで皆さんと分かち合いたいと思います。皆さん、南アフリカのある印刷業者が、アメリカの有名な会社から印刷機械を1台、輸入しました。本当に、精巧な機械なので、高く払って、買ったんですけれども、あまり、使ってないうちに交渉してしまいました。販売業者に問い合わせて修理の方を教えてもらいましたけれども、やっぱり専門的な、もので技術者が必要なことで、結局は直せなかった。それでアメリカの会社にこの専門家を派遣してくださいというふうに要請しました。まもなく専門家が到着したんです。しかし、その到着した人は20代の若者が来ました。それで現地の人たちはアメリカにファクスを送りました。私たちは熟練した人が必要です。この若者は何ができるでしょうと言って、有能な技術者を派遣してくださいというようなファクスを送りましたけども、もうすぐ返事が来ました。それはたった3行です。その若者がその機械を設計した本人です。その人だけがその機械を直すことができますから、彼の指示に従えてください。こういうことでした。皆さん、今日の聖書の箇所を読んでくださった箇所もこの話をしています。誰が囚人なのか、誰が本当の作り主であるのかということなんです。コロサイ人への手紙の、これからは短くしてコロサイ書と言いますけれども、このコロサイ書は使徒パウロが牢の中で書いた手紙の中一つなんです。使徒パウロが牢の中で書いたこの手紙が何個はありますか？皆さん、こっちにですか？5つです。その名前ご存知でしたか？エペソ書、ピリピ書、またコロサイ書、ピレモン書、第二テモテ書、こういうことです。エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、これですけれども、短くして、こういうふうに書きました。このコロサイ教会は、パウロが建てた教会ではありません。この7節、一章の7節に出るエパフラスという人によって建てられたと今知られているんです。このエパフラスもパウロから学んだ人なんですね。この手紙も彼が教会に入ってきた異端の教えで困っている状況の中で、この教会を建て直すためにパウロに助けを求めたことへの答えとしてこれが書かれたものなんです。エパフラスが助けてくださいということですね。上限が必要ですと。その時に、この牢の中でパウロがこれを書いたということです。申し上げたように、コロサイ教会には問題が2つ、大きな問題がありました。1つは、昔の生き方、すなわちイエス・キリストを信じる前の生き方に戻ろうとすることなんですね、信徒たちが。なぜならば、これは二つ目の問題にと関係があるんですけれども、それは教会に異端の教えが入ってきたことです。この異端の教えはいろいろありました。世の哲学、またはユダヤ主義、または天使崇拝、そして禁欲主義、そういうことを教えたんです。結論的にこの異端の教えは、 イエスだけの、イエスだけでは救われるのに十分ではないということなんです。イエスで救われることは十分ではない。イエスの働きはもう失敗したということなんです。今日もこのイタンはこれを主張しています。イエスの働きは失敗した。だから自分たちがこの救いを完成させるからというんです。このこと皆さん気をつけてください。自分の教会だけが、また自分の教団だけが、だけに救いがあると主張する教会は、教団は、もう、言わなくてもいたんです。ハレルヤ。このこと皆さん気をつけてください。自分の教会だけに、自分の先生だけに、誰にという人たち、皆さん気をつけてください。今もそれはやっているということです。その理由で今、使徒パウロは、この手紙を通して、イエス様が万物の第一のものとなり、その行われたことの完全さを今話してました。特にコロサイ書は皆さん、イエス様の神性について強調しているこの手紙なんです。神性、神の直接ですね。神性について今話しているんです。私たちが信仰生活をしながら皆さん、よく、揺れる、または倒れる時がありますけれども、その理由は、イエス様に対してよく知らないからです。よくわからないから、倒れると思います。イエス様が誰なのか、それをよく知っていたら、皆さん、この世の幼稚な教え、また哲学などに騙されず、また倒れることも、ないと思います。ハレルヤ。イエスが誰なのか知らないから、いろんな世の話、世の教えで比較して、あ、本当かと言って倒れてしまうんです。皆さん、ローマ帝国が治めた当時には、こういうような挨拶があった言われるんです。ある人が、カイザルは主であると挨拶すると。相手も、そうです。私の主はカイザルです。と。こんな挨拶です。この、ここで、カイザルは、ローマ皇帝を、言われる、称号でしょ。ところが、この時ですね、こういうような答え代わりに、いいえ、私の主は、イエス・キリストだ。という人たちが言いました。彼らは誰ですか？クリスチャンです。イエスを信じる人たち。しかし、その挨拶をすると、死ぬか、奴隷に、売られているか。そういうことなんです。それで多くの人たちが、クリスチャンたち、キリスト者たちが死んだそうなんですね。つまり、初代教会のキリスト者にとって、イエス・キリストは私の唯一の主である。こんな告白は命がけの告白です。今私たちが自由に簡単にイエスは私の救い主ですと言うかもしれませんが、その2000年前には命がけた告白になったということです。この状況の中で使徒パウロはこのコロサイ書で何と言うんですか？イエス・キリストが救い主であると書きました。ハレルヤ。このことを皆さん共に読みたいと思います。告白したいと思います。信仰を持って、このスクリーンに出る、これですね、2章6節のところを、皆さん共に告白してみましょう。せーの。あなた方は、主イエス・キリストを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。アメン。これが皆さん、コロサイ書のキーポイント、確信です。一番大事なところです。イエス・キリストを主として受け入れた。だから、イエス・キリストに会って歩みなさいってこと。すべての問題を解決してくださる方は、イエス・キリストであるということを今、パウロは話しているんです。コロサイ教会だけではなく、今のすべての教会の問題、私たちの人生のすべての問題も解決できる方が、ただ、イエス・キリストであることです。ハレルヤ。 このことを皆さん信じますか？イエス様が皆さんの唯一の救い主であることを信じて告白できますか？ハレルヤ。今日の御言葉を通して皆さんのキリストについてもっと知ることによって信仰生活の中で揺らぐことのない信仰者になりますように祝福します。ハレルヤ。それではどうしてイエス・キリストが全ての問題の答えになるでしょうか。一番目にイエス・キリストが私たちを作られたからです。ハレルヤ。15節何と書いてありますか。御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方ですと書いてあります。今まで神様を見た人は誰一人見ません。聖書に出る人物も神様を見た人は誰一人もいません。モーセも見たことではないんです。それはしかし今見えない神様を見られるように現れた方がいらっしゃるんですけども、その方がイエス・キリストだと今聖書は書いてあります。神の形であると。これは皆さんヨハネの福音書でも、話しているんです。はじめに言葉があった、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、こういうふうにヨハネの福音書一章で話しています。ここで言う、はじめにという言葉は皆さん、時間が始まるそのはじめではなく、創造以前の時から言うんです。この天と地が作られる前のこと。から、意味する言葉なんですけれども、なので、中古説の、すべての作られたものより先に生まれたということは、天地が作られる前に、存在された方であるということを今意味するんです。またこの生まれるというその言葉、単語は皆さん、人が人を産むというように使われたその単語ではあります。その意味ではないんです。これは時間的な概念が含まれているんですけども、ここで使われた産むとその言葉は、時間的な概念ではなく、位置、またはこの状態を表す言葉です。つまり、イエス様が一番先に生まれたという意味ではなく、一番重要な方、一番大切な方という意味なんです。ハレルヤ。時間的な意味ではないんです。生まれたとは。人が生まれるそういうような生まれるそうな単語ではありません。他に表現すれば、すべての作られたものより先に存在された方。そういうような意味がここに書いてあります。含まれているんです。ところがこれを皆さん誤解して、まるでキリストが非常物の中で一番最初に作られたと教えた人が実際にいました。これは神、イエス様の神性を否定することになります。その人がアリウスという人なんですけども、結局彼は異端に定められたんです。今日、エホバの証人のような人たちも、これを今、主張しているんです。イエスは人間だ。皆さん、そういうふうに、言葉に騙されないように気をつけてください。中七節でも、御子は万物に先立って存在したと今、もう一度話すことで、イエス様が天地を作られる時に一緒におられた方というように今証拠しているんです。ハレルヤ。この天地を作られた時、イエス・キリストが共におられた。それで16節、もっとより具体的に説明しているんですけども、皆さん、共に読んでみましょう。スクリーンもありますし、聖書を見ても大丈夫。せーの。天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王者である主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子によって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。アメン。 これに対して他の聖書でもこの話を今しているんですけども、ヨハネの一章三節では、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。書いてある。この方、イエス・キリストによらずにできたものは一つもなかった。だから、一番最初に生まれた、非常、作られた方ではなく、この方が全地を、天と地を作られた方であると。また、ロマン書一章一章でも、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのですと、今、書いてあります。皆さん、私たちが、主によって作られたこと、信じますか？ハレルヤ。私たちは神様によって作られた。イエス・クリストによって作られた。聖霊によって作られたことです。ハレルヤ。これが三位一体です。三位一体を私たちの理性で理解しようとすることは難しいんです。人間の言葉でこれを話すということは結構難しい。これはただそのまま信じるべきものです。ハレルヤ。人間の言葉をこれ説明することは難しいです。ここで万物という言葉は皆さん、この地に存在するすべてを言うんです。聖書に書いてあるように、見えるものから見えないものまで全部含まっていることで、それは全部神様が創造された非常物であるということを今、聖書は話しています。まあ、空気も秩序も見えないんですけれども、王者、主権、また、支配、権威、すべての天使までも指す言葉が万物という言葉なんです。ハレルヤ。すべては神様が作られたということです。このように皆さん、イエス・キリストは作り主であり、天と地を、まあ、この宇宙を統治する方であり、また、唯一の主です。ハレルヤ。私たちは神によって神のために作られたと書いてあります。主によって作られた、主のために作られたということです。なので、イエス・キリストは私たちをよく知っておられる方です。ハレルヤ。なぜですか？私たちを作られたからです。冒頭で例え話で話したように、その機械を作ったものが一番よく知ってるでしょう。私たちを作られた方が私たちをよく知っています。私たちの中に起こるすべての問題も全部知っておられるです。ハレルヤ。そしたら答えも持っておられる神様です。アメン。だからイエス・キリストが私たちの人生の中で答えになると信じます。ハレルヤ。また、主のために作られた私たちは誰のために生きるべきですか？主のために生きていくべきです。ハレルヤ。私たちが主の栄光のために生きていかなければならない存在です。なぜならば、その主のために、主の栄光のために私たちが生きているときこそ、本当の幸せになるからです。ハレルヤ。本当の幸せが感じられる。自分のためではなく主のために私が生きていく時です。2番目にイエス・キリストが私たちの全ての答えになる理由はイエス・キリストが私たちをあがなわれたからです。ハレルヤ。14節、今日は読まなかったんですけど14節を見るとこの御子にあって私たちはあがない、すなわち罪の許しを得ているのですと今書いてあります。あがないという言葉は皆さん何でしょう？あがないという言葉は代価を支払って元の状態に戻すことを意味する言葉です。それでは皆さん、私たちがイエス・キリストによってあがなわる前にどんな状態だったでしょうか？13節、皆さん読んでみると、暗闇の力に支配されていたと書いてあります。 暗闇の力に支配されていた。神様が人を作られた時には皆さん罪がありませんでした。ハレルヤ。アダムとエバを作られた時には罪がありませんでした。しかし罪を犯してからどうなりましたか。罪の奴隷になりました。この暗闇の力に支配されているそのことが罪の奴隷になったということなんです。そんな私たちをあがなわるために誰が、イエス・キリストが人の体を取ってこの地に来られ、私たちの代わりに死んでくださったのです。ハレルヤ。なので私たちの主人はイエス・キリストになるのです。このように皆さん、主という言葉には二つの意味があります。主人という意味、または私たちを救ってくださった方という意味なんです。ハレルヤ。私の人生の主人はイエス・キリストになります。アメン。そんなイエス様が私たちの友達になってくださいました。聖書を読んでみると私たちの友達になっていると。皆さん、私たちをあがなわれた方が、私を救ってくださった方が、私の主人である方が私たちと友達、私たちの友達になっていること、皆さん本当に私たちいただいたその恵み、愛がどれほど驚くべきものであるか分かりますか。なので皆さん、人生のどんな環境や困難の中でも恐れや心配を捨てて主だけを信じて頼ることができると信じます。アメン。私たちを救ってくださった方なんです。罪から救ってくださった方なんです。現在を許してくださいました。ハレルヤ。だから今生きている時、犯している少しの罪、またいろんな全てのこと、神様許してくださり、そこから救ってくださる方であることです。ハレルヤ。恐れることはない、心配することはありません。なぜ、主が私の友達になってくださったからです。ハレルヤ。主に答えがあるからです。3番目は、そのイエス・キリストが私たちを治めてくださるんです。ハレルヤ。17節、皆さんもう一度共に読んでみましょう。17節、せーの。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。アメン。さっき申し上げました、万物ということ、この地に存在する見えないもの、見えるもの全部を意味するんです。その万物に先立って存在する方、これ言われました、創造以前から存在される方、その方によって全てが成り立ったということなんです。御子にあって成り立ったという言葉は、皆さん、イエス・キリストによって司られているという意味なんです。主権者である意味なんです。万物を創造し、また私たちをあがなわれた後、その万物を私たちを放置せず、イエスが、その神様が万物の中に訪ねて来られ、私たちをこの世界を面倒見られ、また共におられるんです。ハレルヤ。私たちとも共におられる方なんです。私たちがよく知っているこのインマヌエルと、その言葉の意味が何ですか。共にいるということでしょう。私と共にしてくださる方、インマヌエル神様、イエス様が今インマヌエル主で皆さんの隣に今いらっしゃいます。ハレルヤ。そのことを信じてください。創造作り主であるイエス様が、資格のない私たちを救われて、私たちと一緒にいらっしゃるということなんです。しかし理心論者たちは何と言うんですか。神が天地を創造した後、すべてのことを自然の法則に任せて、もう私たちから離れてしまったというんです。 それ以上は万物に、まあ、干渉されないということを今話しているんです。それで、人間が神様のところに行かなければならない。超越者である神様のところに行くためにはどうすればいい、どうするべきだ。苦行や修行をしなければならないと言うんです。そういうように教えるんです。体のことを苦しめる自分自らの苦行をすること、修行をすること。まあ、他の宗教でたくさんやる仕事でしょ。そうしなければならないと言うんです。しかし、聖書は何と言われるんですか？そうではなく、私たちが神様のところに行くのではなく、イエス・キリストが、作り主神様が、私たちのところに来られたと聖書を書いてあります。ハレルヤ。人間の体を取って、この地に来られたと書いてあります。だから私たちは、その方をただ信じて受け入れば、それで十分である、大丈夫であることが今、聖書に書いてあります。ハレルヤ。全然違うんですね。次元が違うんです。人間が、この神様のところに、超越者のところに行くためには、もう努力してもいけないんです。しかし、神様が私のところに来られることはできるんです。ハレルヤ。その方がイエス・キリストです。こっちに来られ、私と共にしてくださり、私たちのことを今、支配してくださる、治める神様です。ハレルヤ。それで、イエス様は何と言われましたか？この世の終わりまでお前たちと共にすると約束してくださいました。ハレルヤ。この世の終わりまで私たちと共にしてくださると約束してくださいました。蘇られたイエス・キリストはもう天に昇って行かれましたけれども、代わりに誰が来られましたか？聖霊様が。イエスの霊である神様が誓わされて、この地に来られ、私と今、共にしてくださるんです。そのイエス様こそ、私たちを創造し、私たちをあがなわれ、また保護してくださり、私と共にしてくださる神様です。ハレルヤ。この地で支配される主であるんです。4番目は、イエス・キリストが、教会の頭になっでくださいました。18節、皆さん見ましょう。18節見ると、巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて大地のものとなられますと。ハレルヤ。全てのことの頭である、イエス・キリストが教会の頭であることは、皆さん私たちエペソ人の手紙で学びました。覚えていますか？使徒パウロがここでイエス様が教会の頭であることをここで話す理由は何でしょうか？さっき申し上げたように、ヨーデはカイザルが、ローマの皇帝が主であると言うんです。しかし、教会を通して、本当の頭は、イエス・キリスト、神様であることを、まあ、知られるためなんですね。ハレルヤ。教会と、世の人はそれは知らないんです。イエスが万物の大地のものという事実を皆さん、世の人たちは全然知らないから。イエスを信じる者を通して、それを伝えることが、ために今、パウロはこのことを、まあ、ここで書いたと思います。世の人たちは、この万物の最高は誰だというんですか？人間だというんでしょう。人間がこの世の一番上にいるものだとは言うんです。それを考えて思って生きているんです。まあ、具体的に言うと、人間ではなく自分自身が一番最高だというんです。皆さんはどうでしょうか？そうではないんですか？自分自身が最高だというんです。それでいつも自己中心的に考えて生きているのではないでしょうか？ しかしこの世の最高、すなわち万物の第一のものはイエス・キリストであると聖書は教えています。これは教会の頭である主を信じる信徒だけが知っているもの、また信じていることなんです。ところが皆さん、信徒の中でも口先だけでは教会の頭は、自分の人生の頭はイエス様だと言いますけれども、実際には自分が第一のものだと思う信徒たちが多いんです。言葉ではイエス・キリストが頭、イエスを信じますと言うけど、その心は自分の人生は自分だと、そういうふうに思っている人たちが未だにもいるんです。その人たちの人たちがイエス様を信じる目的は何でしょうか。祝福をもらうためということなんです。イエスが自分の成功を助ける方、助けるアルメダ道具として使っているかもしれないんです。利用して、イエスを利用して成功したい、祝福をもらいたい、そういうことで、信じているかもしれない。私の中にもそれの心があるかもしれません。誰一人もその欲望があるかもしれません。だから私は毎日自分の心の中で自分のことを下ろして主に委ねる、任せる、その練習をしなければならないと思うんです。どうすればいい、下ろすことはどうするすればいいんですか。それはこれですと言えないんです。これは皆さん自分自身が経験しながら、これをある面では得ることだと思うんです。これで下ろすことがこれです、任せることがこれですということは、自分なりにと違うかもしれませんから。しかしこの自分思いの中で、心の中で、この自分の人生の主は、主人は自分であるということではなく、イエス・キリストであることを毎日告白していくべきだと信じます。あるいは、私の人生のすべての領域で、主が王として治めること、それを認めるとき、イエス様が教会の頭であり、人生の頭であることを告白することだと信じます。この19節、20節を見ると、その話を今しているんです。神様もイエス・キリストがこの万物の第一のものであることを今認められていたことがわかります。19節、何と書いてありますか。神はご自分の満ち満ちたものをすべて御子のうちに宿らせと表現している。神様のすべてのことをイエス・キリストの中に宿らせたということです。ここで満ち満ちたものというその言葉、十万というような表現しても大丈夫ですけども、この十万というその言葉は皆さん、本当に大切な言葉です。神様がすべての神的な、この、権能と能力を盛り込める、重要な表現だと思うんです。この十万という言葉、主のこと、神様の力、能力を全部たとれ、誰に、イエス・キリストの中に宿らせたということです。入れてくださったんです。だからイエス・キリストの中には不足がない、イエスの中には足りないものがないということです。ハレルヤ。私たちがイエスを信じていくとき、そのものは私のものになります。この2章のところを読んでみると、皆さん、イエスだけではなく、私たちもそうに満たされていると書いてあります。ハレルヤ。イエス様が持っているその神様のものが私たちの中にあるということなんです。だからイエスに信じていく人たちには、 足りないものがない、不足がない生活ができると信じます。アメン。なぜですか？主が満ちてくださるから、満たしてくださるから。ハレルヤ。また二次節のように、御子によって、御子のために万物を和解させたと書いてあります。これを今強調しているということですけれども、神様は御子によって和解させることを今どういうふうに思われるんですか？養子としてくださったと書いてあります。養子といいですねということです。つまり神様は、神様がイエス様の存在とこの働きを認められたということなんです。どんな働きですか？この地に来られて、私たちの贖われて、十字架に死なれた、それでまた蘇られた、すべてのことを養子と思って認められたということです。もっと皆さん重要なことを見ると、悪い行いによって神様から遠く離れた、誰が？私たちが。それで神様に対して敵意を抱いた私たちを、イエス・キリストが神様と私たちの中に仲裁してくださり、和解させてくださったことです。ハレルヤ。神様から離れたもの、そこの壁がありましたけれども、その壁を駆除して和解させてくださったということです。そのこれがイエス・キリストの十字架の死でしょう。十字架の死によって私たちと神様との間にあるその壁がなくなりました。ハレルヤ。イエス・キリストの働きということです。イエス様の働きは完全です。ハレルヤ。イエス様は万物の大地のものであることを信じますか？アメン。このことを私は信じるべきです。神様がそれを認証してくださるということ、19節20節を通して私が見ることができます。それで使徒パウロは結論的に23節でこう話しています。皆さん共に読んでみましょう。せーの。あなた方は信仰の土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく、信仰にとどまらなければなりません。この福音は、天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私、パウルはそれに仕えるものとなりました。アメン。私はですね、この23節が、今日の説教のメッセージのポイントだと思います。またすべてのキリスト者たちが従うべき使命だと思います。今、使徒パウルはコロッサイ教会に向かって、彼らが聞いて信じているイエス・キリストの福音が完全な福音であることを今強調しているんです。だから揺れるなと今話して、異端の話に、用の教えに揺れるなと、信仰の上に、福音の上に固く立って、イエス・キリストに従って生きなさいということを今ここで話しているんです。ハレルヤ。パウロは、私はそれに仕えるものとなりました、こういうふうに話しています。私たちもこの事実を皆さん肝に銘じなければならないと思います。イエス・キリストの福音、その恵みは皆さん完全で豊かです。ハレルヤ。その方は万物の大地のものであり、教会の頭になって私たちを治められ、また統治することで、神様と私たちの間で この壁を朽ちてくださり、和解してくださった神様、そして私たちに天に対する望みを、永遠の望みをもたらせてくださる方であるんです。ハレルヤ。使徒パウロはどんな人ですか。肉的に見ると、立法的に見ると、全てがほとんど完璧な人なんです。足りないものがなかった人なんです。みんなに尊敬されるべき人なんです。しかしその人が全てのことを全部捨てました。それで今告白するのは、それに使えるものとなりましたと書いてあります。使徒パウロが、私たちは使徒パウロを持っている名誉、お金、いろんなものを全部欲しいと今話しているんですね、思っているんですけども、アイロニーは、使徒パウロは全部持っているものを全部捨てたということなんです。おかしいじゃないですか。私たちはそれが欲しい欲しい欲しいんですけど、パウロは全部それを捨てました。なぜでしょうか。イエス・キリストが誰なのかしっかり知ってたからです。ハレルヤ。はっきり分かったからです。彼はそのものに対して未練がないんです。だから、いろんな苦しみがあっても、苦難があっても、信仰は揺れなかったということなんです。牢に、伝道する間に、牢生活をもうすごくやりました。何十年したんです。何回も入れたり吐いたり出たり、しかし彼の心はもっと固く立って、イエス・キリスト福音を伝えるものになったと今告白しているんです。とどまりなさいと今聖書が書いてあります。どこにとどまるんですか。キリストにあってとどまりなさい。ハレルヤ。キリストの中にとどまるということなんです。皆さん、キリストの中にとどまることによってもう一切問題がないということでしょうか。そうではありません。問題は同じく起こります。イエスを信じなくても、イエスを信じても、問題は同じく起こります。だから何が差がありますか。今まで話した通りに、イエス様が私を作られたから、イエス様が私を治めるから、イエス様が私の頭になってくださるから、イエス様が私の主人になってくださるから、私たちは心配がないということです。されるよ。自分が自分の主人になっているから、自分が全てのことを解決しようするから、心配する、思い煩いする、今、苦しんで思っているんです。しかし、このパウロを見ると、全てを主に委ねました。それで、今、その使えるものになっていると答えてあります。太陽が、昨日までありましたね。風が吹いています。枝が木にくっついていると揺れないんですか。大きい風が、強い風が吹いてくるともうすごく揺れてしまう。しかし最後までくっついているとどうなりますか。成長して結局は実を結んでいくんです。ハレルヤ。とどまるということはこういうことです。試練があっても、苦難があっても、いろんな問題が起こっても、こんないろんな環境で問題があっても、イエス・キリストの中にくっついていること。それは持続性というんです。最後まで行くということなんです。ハレルヤ。少し信じて、問題があって、いやもう信じても同じで、と今捨てる、そこから離れるそうではなく、最後まで、最後までくっついていくこと。その時、実が結んでいると、実を結んでいく自分の信仰生活を見るときができると信じます。アメン。パウロはその当時の人たちでパウロを見て何の実も結ばれないと思ったかもしれません。なぜですか。もう体はいろんな病気で、目が見えないことで、神経切除で、もう本当にボロボロになっている人です。牢に入れたり吐いたりと死んでました。結婚もしませんでした。集まっているお金もありませんでした。 誰が見ても人生失敗したように見えたかもしれませんが、今彼が言ったこそ私たちが今のようにイエス・キリストを信じるようになりました。ハレルヤ。まあ、彼を通してヨーロッパにアジアに、それ私たちにまで福音が入ってきました。最後まで見なければならないということです。数多くの誘惑が、苦難が今私が生きている時代にも起こります。発生します。あります。しかし信仰を持ってそのことを乗り越えていくこと、それが信仰で、その秘密は何でしょうか。イエス・キリストが誰なのか知ることからできると信じます。ハレルヤ。イエスが誰なのか、パウロはこのコロサイ書を通してイエスが誰なのかをはっきり今教えているんです。私も皆さん今、まあ、異端の話しましたけども、その当時のクノシス主義者のような人たちは今もあります。さっき申し上げたようにエホバの証人のような人たち、そのことを言うんですけれども、たくさんの偽りの教師たちが私たちの周りにいるんです。自分だけが福音を持っていると、自分だけが救い主であると話している人たちがたくさんいる時代に私たちは住んでいますけれども、聖書は何と言うんですか。イエス・キリスト以外には誰によっても救いはない。ハレルヤ。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられてないとはっきり話してくださいました。ハレルヤ。私たちの皆さん、罪を許してくださった神様、私のためにこの代価を支払ってくださって、今私をあがなってくださったイエス・キリストが今も皆さんと共にしてくださることを信じてください。この方がこそ宇宙の神であることを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。その時こそ私たち揺れない信仰を持って歩んでいくことができると思います。アメンさん、アメン。皆さん大きい声で一緒に告白したいと思います。この書いてあるようにイエス・キリストが答えだと、せーの、イエス・キリストが答えだ、もう一度、イエス・キリストが答えだ。ハレルヤ。このことを皆さん信じますか。この信仰を持って、この一週間も皆さんの生活の中でイエス・キリストと共に歩んでいく皆さんになりますように。イエス・キリストだけが私たちが歩むべき道であり命の道です。ハレルヤ。イエス様を深く考えてみましょう。その時キリストにあって歩んでいくことができると信じます。アメン。試しましょう。